それその、その論目等での今までの結果っていうのは、大体この地方においては、そのマラリアっていうのは海岸地方に分布すると。そしてこの海岸地方に分布する理由っていうのが、ちょうどその、塩水の混じった、ちょうどその海水の混じった水たまりなんですね。まあ、それをちょっと聞いてもらって分かるんですけども、から、あまり写真ではないですが、例えばですね、
もう一度前に出してみましょう。
まあ、少しまあ、ここでまあ、見られたらいいと思うんですけども、例えばこういうふうに言って、海に流れ込む川がありますね。その川がですね、結局だから、この川の水っていうのは、絶えず結局、なんていうのか、向こうから海水が入ったり、こっちから流れたりして、こう、常に潮水が、ちゃんと入っているわけですね。そしてその水がですね、ある程度その、雨が降らなくて、寒気に入ってくると、この入り口がこう閉じられる形になります。そういうふうな形になってくると、なんそれが結局、よどんだ、たまり水みたいにな
る。こっちもできて、これ、出して、出て、出て。
それで、
これは、どこがね、これ、
まあ、これが閉じられますね。そうすると、例えば上流の方に行きますと、そのたまり水になってくると、こういうふうに、川の中にその、ずっとその水草がこう生い茂るようになるわけです。そうすると、こういう状況になると、その蚊の発生が非常に高くなる。だから、この時期に合わせて、ちょうどマグマラリアが立ち込んでいるという形です。それと、もう一つのまあ重要なところというのは、例えばこれは、これは、その、フィッシュポンドといって、いわゆる、養殖、いわゆる、魚の養殖池ですね。やっぱりこれは、ほとんどその、こういうふうに見られたわかるように、マングローブの、その、海岸沿いのマングローブを全部潰して、全部こういう、なんですか、養殖池にしたんですね。そうすると、当然、塩水が入っているわけです。で、こういうところも、こういうふうにちゃんと使ってる間は、何の問題もないんですけども、これを結局、使う、もう、だんだんだんだんとほったらかしになって、使わなくなると、こういうふうな形になって、蚊の発生源になる。だから、そういうふうな状況のところで、蚊がたくさん発生しているということで、だから、こういうふうな結局条件を持っている近くに、マラリアは発生する。だから、ずっと海岸沿いでも、どこにでもあるというわけではない。だから、こういう条件を満たしているところで、蚊は発生する。それで、これはまあ、こういうふうな条件を聞いた後では分かったわけですけど、まず、そのマラリアというのを、調べるっていうのは、一番その簡単にこの辺にマラリアがあるかどうかという調べるときは、こういう脾臓の検査です。結局、マラリアというのは血液の中の病気ですから、人間がその細菌にかかったときに血管線が腫れてくる、その代わりに脾臓が腫れます。それで脾臓が腫れるものですから、その腸が、しかも今度大人になるとだんだんこの脾臓が腫れた脾臓が小さくなるんですね。だから、それでその小さく、いわゆる大人になったらできたようなところ、小学校の大体低学年みたいなところ、要するにもっと小さい子供でもいいんですけども、今度は子供学会に進出するということで、こういう小さな小学生の1、2年生ぐらいの子を相手にして、僕らは。まず調べます。そうすると、大体この辺にあるかないかというのは、どうぞスクリーニングできます。だから、非常に広い範囲で簡単にスクリーニングしてみます。そして、その辺に、どうもおるなっていう話になってくると、今度は確認のために血液検査に入っていきます。それで、この下の方は、その高木先生、その、いわゆる、科の方の専門家の人がやることで、科の方の専門家の人は、私らと違って危険なんですね。なぜかっていうと、実際にこういう蚊が、人間のところにちゃんと寄ってくるかどうかというのを確かめないといけないので、こういうふうに自分の足を出して待ってるんですね。 これはだから足を出して、蚊が飛んでくると、その気配を感じて、すぐさま吸う中間で捕まえるんですね。それで、実際にこの辺に、実際に、人間に寄ってくるハマダラクはどういう種類だというふうに、まあ、歌にしているという形です。これは、まあ、牛で捕まえている方ですけどね。だから牛で捕まえる方がはるかに捕まえやすいんですけども、結局牛にしか来ない、人間に来ないというやつがありますから、そういう蚊の種類といわゆるハマダラクの種類だと意味がない。だから必ず人間に来るということを、まあ、証明するんです。まあ、こういうふうな形で、ずっとその10年間の人で続けた結果、まあ、この一番、流行状況を大体分かってきたと。じゃあ、これを結局するのではどうするかという話になってくると、今まで、だからまあ結局今どちらにしても結局マラリアコントロールということのために使える方法というのは非常に限られています。結局、人間に対して結局扱う方法、人間をいわゆる、ハマダラカとマラリアの蚊を挟んで結局ハマダラカと人間の間にこう行ってきますね。だからどっかのところでそのなんていうのかチャンスを少なくするということで、一つの方法は人間の中におるいわゆる原虫の数を減らすというような方法がありますね。それは一般的に結局使っている方法はその集団治療という形を使うところですね。それと集団治療っていうのを使わなくても、それぞれ の地域の保健所みたいなところが、その村と村をずっと回っていって、発熱している人を捕まえて、マラリアじゃないかって調べて、する薬をやっている、いわゆる、これは、アクティブディテクションっていう方法なんですけども、要するに活発にその患者を受け出していって治していくっていう方法、大体そういう形で患者の数の方は開発する方法を。でもまあそういうのは非常に限度があるということで、一番結局そのコントロールに大事な方法というのは、結局蚊に対する方法だろう。ただ蚊に対する今方法としては、近接ですが、要するに今一番最も行われているのが、薬剤を染み込ました蚊を使う方法ですね。それを配るという方法と、それと、家の壁とかそういう表面のところに、薬を吹きつけて、その吹きつけた薬がずっと長いことそのところで強まっているという方法、残留分布っていうんですけどね、そういう方法がどちらかを使います。だから私らは結局その方法っていうのはどちらがいいかっていうのは、一般のところとしては実はその、今回する場所っていうところでは実はそこで調べたところと、今回、僕らがやるというところとちょっと別の場所になったものですから、そちらの方法を取るかということはまだ決定していません。それはこれから蚊の調査をしたり、そのいわゆる家屋の状況とかそういうのを調べた上でどちらかの方法を取るということは決定していません。それともう一つ、こういうふうに結局その生息場所が分かってきたということで、この地域ではそのいわゆる幼虫対策というのが取れます。だから幼虫対策というのは、こういう水下に塩水が混じって、そういうふうに結局なんていうのか、水草がたくさん茂るという条件のところを潰していくという方法ですね。それと、こういう場所というのは随分大きい場所ですから、潰すことはできないというので、そのなんとかそのなんていうのか、河川の改修とかですね、そういうその工学的な方法で、これをこう、なんですか、いつでも結局海の水が出入りするとか、あるいは家から水が流れているという状況を作り出せば、水草はほとんど発生しませんので、そういういろんな方法を取ることができるだろうと。まあ、そのために、僕らはその今、環境科学 の中村先生という、そういう河川の専門家の人を一緒にしてもらうということになって、それはそちらの方の対策が可能かどうかというのを調べてもらう。そういうふうな形で、まあ、これを総合していけば、多分この辺ではマラリアは起 かなり、容易になくなるだろうということで、今度のプロジェクトを始めるというのが、大体の概要ですね。なんか言いそうですか？